は5時40分、まもなく今5時41分になったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー、はい、ということでね、
はい、
いやー、3月の中旬から連発だった、
うん、
ライブが終わりましてですね、
お疲れ様でした。
ひとまずですけどね、
まあまあね、うん、
また再来週ぐらいから、
そうですよ
ね、なんかいろいろ歌うことがあるんですが
、うん、
しばし中休み、
はい、
いやー、先日は4月1日、
うん、
ね、
はい、
あの上福岡という、
うん、
まあ、埼玉の町の、
はい、
音喫茶一条、
そうですね、うんうん、
ライブ、
はい、
皆さんありがとうございました。
お疲れ様でした。
いやいや、トワキンメンバーの皆さん本当にありがとうございました
全員揃ってた
からね、全員揃ったっていう、 もう奇跡的な、このミラクル的な、
本当ですね、
まあ、ルリルルが初ステージついに、
うん、
出まして、
うん、ねえ、
いやね、もう皆さんどうだったのかなと思うんですけど、
まあ、いろいろ考えますよね、時の流れとかとともに、ね、
赤ちゃんの頃から見てる友達が多いから、
うん、そうですよね、
まあ、そういった方々で場内満員になりましてですね、
そうですね、
所狭しという感じになったんですけど、うん、おかげさまで、
ね、でもなんかすごいしっかり喋って、あのトークとかもね
MC が長かったですね思いのほか MC が長かったですね。
でも、まあ、もちろんね、うん、思ったより長かったっていうのはありますけど、うん、でも普通緊張して喋れなくなるんじゃないかなって、
初ライブですからね、
思うんですけど、まあ、どなたかの DNA ですかね
13歳で初ライブだから
うん、
緊張するっていうようなあれもない、どうなんだろうね、ピアノの発表会ずっとやってきてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でもね、あとはなんだね、そういう人前でやるっていう機会が今まであったからっていうのと、あとやっぱり、
うん、
あの私のライブだからっていうところで安心してる部分もあると思うんですよ、
ね、あ、まあそれはね、大いにあるかなとは、
うん、これが全然知らない人たちの対バンでやるっていうことになると全然度合いが違うと思う。
まあそうですね、うん、私、まあ、2人一緒っていうのもまたね、
双子だからね、
うん、やっぱ心の拠り所がきっと、まあ、
そう
ん、違うのかなという気がしますけど、
13歳のね、まあ、双子で初ライブということで、
うん
うん、まあ、初ライブっていうのは一生に一回しかないですから、
うん、確かにそうです
ね、だからもう、うん、マリちゃんとかさ、のすけくんとか千葉さんとかも来てくれって、
うんうん、
もうみんな揃っちゃって、
う
ん、
そう、本当にね、
なんかミーティングでもするみたいな、逆にあれちょいい機会だからなんかミーティングするなんて、
そろうことなかなかなしてね
むしろ
って、うん、
ね、
いや、よかったですよ、でもなんかよかった、
ピアノのインストね、りっちゃんはだからあれじゃない、うん、お客さんとして見たのはすごい久しぶりなんじゃない、
めっちゃ久しぶりでした
お客さんとして俺のライブ見たのもね、
うん、すごい久しぶりだった、なんかしら、まあ、
なんか違うもんかね、やっぱりね、
いや違います、あのまず気が楽っていうのが一つ、
ああ、そうだね、うん、そうだね、
うん、私も純粋にやっぱ、いや久しぶりになんか、本当その状態で聞いて、
はいはいはい、
やっぱすごいなっていろいろ思った、タッシーの声の、まあ、あのお店の感じも良かったのかなっていうのもありますけど、すごいなんかまたビリビリ声の響きが私の体に感じました、
ね、本当ですか、
はい、
あのお店の響きはまた独特で、
うん、
まあ、そんな大きなスペースじゃないから
そうですね、うん、
あの防音材を壁から外してる状態でリハーサルやってたら、
はい、
やっぱり防音材つけた方がいいだろうってマスターが言って急遽つけたらやっぱちょっと良くなったんですよね、
うん、
でお客さんが入ると洋服で衣類で吸ってもらえるから多少緩和されるんですけど、それでもうるさかったね、
まあでも良かったですけどね私はあれくらいなんか耳にビリビリくる方が個人的には好みです、
はいはいはい
は
い、まあまあそうだよね、
うん、
それなりに他じゃ味わえないサウンドだからな、
やっぱマイクじゃなくて地声だからこそのなんか響きっていうか届くそのなんかしびれみたいな感じがすごいするから私はあれが好きですけどね、
なるほどね、
うん、
まあ、マイクだとな、
まあ、違うじゃないですか、
ただ単にボリューム上げればいいだけの話だもんな、
そうそうそうそう、本当に純粋にちょっと耳痛いみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、じゃなくて自然の響きと
肉声ってやつですか、
うん、本当に肉声のその
ミートボイスですね
なぜ急に
ミートボイス
、うん、まあね、そうですね、
まあそうですよね、
まあそう、まあ否定はしないんですけど
声肉じゃない、そう、肉声ってことじゃない、
肉声、そうだね、 うんうん、まあ、なんかそういう感じですごい良かったですけど、うんうんうん、お店の方々もすごい良かったです。
お店の方々が優しくてね、
うん、でもすごい音楽好きな方だったですよね。
そうそうそうそう、
すごい良かった。
まあ今ですね、その練馬の3月18日のシャモハチイベント、
はいはい、
それからその2日後の豊田の、うん、バンボラでのライブ、うん、ワンマンライブ、
はい、
それで4月、その間にそのじきじきのラジオと、うん、
はい、
から朗読の先輩、
はいはい、先週のね、
先週の2人のラジオを挟んで、はい、それで4月1日のルリルルのライブのやつ、
うん、
こうまとめてブログに書いてて今、
うん、
全然追いつかないですよ。やっとルリルルのとこまで来たの俺。
まとめる量がすごいよね。
そう、書いてる暇がないじゃん。
まあそうね、そんだけ頻繁にあるとね、
ね、
うん、
頻繁にこうスケジュールを待ってきてるから全然書く暇がなくて、
うん、
やっと明日でも、明日もお花見入って
お花ももうないけれどもね、
花もないけどパーティーあるから
そうだね、
うん、だからまあ来週ぐらいかけてゆっくり、写真もまだちゃんと選べてない、
あ、そっか、
大量にあるからさ写真がさ、
まあでしょうね、
うん、それも選べてないから、だから来週中には、
うん、
まあアップしようかな、
うん、
それが終わったらもうすぐにフラワーラジオのイベント
は
連発だ よ、
よ、ね、4月忙しいですね。
シークレットも含んで、
うん、
ね、この間1日が終わったけど、
うん、
3回あとあるのか、
そうそう
ステージ ね、
そうそうね、うん、
非公式が1回と公式が2回、
うん、
その間リハーサル2回、
そう、
もうグダグダだなこれなすごい状態が続く、ね、
来週中に上げないとすぐその時期がやってきちゃうんじゃないの。
もう来週がチャンス
、ね、
やるとしたら
そうだよね、
うん、
そうなっちゃいますね。
そうなんだよ、
うんうん、
でもまあね、ありがたいことですよ、
はい、
いろいろお声がけいただいてね、
本当に。
いやだからこれで初ライブがルリルルも終わったから、
うん、
この後ねどうなっていくかなっていうさ、やりたいのかやりたくないのかあんまり聞いてないけど、
どうなんですかね、うん、
まあやれることがあったらまたね、うん、皆さんに見届けていただきたいななんていう風に、
うんうん、
でも1回目の時は初めてで、
うん、
ね、13歳で、まあ可愛いから、
まあね、
そういった目線で見てくれるけど、
うん、
2回目3回目って続けていくとさ、
うんうん、
また違ってくるもんな、
まあまあまあいろんなことが求められたりはしちゃいますよね。
そうそうそうそう、
少しずつ
だそういった、でもまあそれを超えるたんびに新しい景色を見ることができるから、
うん、
やっぱ体験させてあげたいんだよな、
うんうんうん、
親バカというよりかはこのバカ親が、うん、バカ親が唯一できること
あー、うん、なるほど。
ライブだったら経験させてあげられるぞと思ってさ、
うんうんうんうん、
他には何もさせてあげられないもん、だって勉強も教えられない
しさ、いろいろハードル高い、
わかんねえもん今の中学生の勉強
わかんないよ、ね、
全然もう別にお小遣いたくさんあげられるわけでもないしさ、
うんうんうん、
でもビートルズ2曲やってね、
うん、でもやっぱなんだろう、選曲とか、
うん、
その音楽が好きな感じとかは、はい、もう本当に、うん、そういう家で育ってるなっていう、
ね、はいはいはい、
感じはしますよやっぱ、
うん、
それはやっぱ独特ですよね、
まあ、あ、まあそうか
もね、うん、他の例えば同じ、ね、年の頃に、はいはいはい、子に比べれば絶対そうだなと思う、
うん
う
ん、なんかやっぱり小学校入ってから、
うん、
みんながビートルズ知らないのにびっくりしたって言ってたもん
多分普通がそっちだからね、うん、どっちかって言ったらきっと、
そう AKB とかジャニーズってなんだろうって思ったって言ってた、
うん、そうなんだ、うん、そっか、そっちを全然、
え、何それっていう、うんうん、ような感じだったって言ってたよ。
へえ、うん、面白いです
ね。ビートルズをみんな知らないのにびっくりしたって言ってた、うん、やっぱそんな育て方しちゃったかと思ってさ、
まあそうです
ね、ずっと聞いてるからだろうね。
でもお腹の中にいる時はきっと聞いてたじゃん。
あ、まあまあそうだよね、うん、
そうだよね、うんうん、
まあなかなかね、まあ、そういった2人がこれからどんな風に音楽と向き合っていくのかなっていうのは、はい、まあ、私としても楽しみだったりするわけでございますが、CM を挟んでですね、そのフラワーラジオ20周年企画などに関するライブインフォメーションをお届けしようと思います、ライブインフォメーションお届けしようと思いますけれどもね、
はい、
無伴奏独唱、
うん、
まあ、マイク使わず、
うん、
先ほども申し上げましたけど、
そうですね、
伴奏もなく、
なく、
まあ一人で急に大声出すおじさん、
うん
うん、変わってます、
変わってます
だいぶ変わってます
自分で変わってますって
だいぶ変わってますうん、うん、歌い人語るでございますが、はい、怒涛の3連発が終わりましたけども、はい、今度はですね、一番歌い人語るとして直近は4月24日、
はい、
コーノスだ
コーノスだ
コーノスの皆さんね、皆さんの前で、歌う日がやってまいりました、
う
ん、平日の昼と夜なんですけれども、
はい、
ぜひ皆さん有給取っていただいてですね、
はい、
4月24日火曜日
火曜日
燃える火曜日
そう燃える火曜日
フラワーラジオ開局20周年イベントの一環として、
はい、
この日から始まるんだよ
あこの日からなんですか
この日から始まる
そうだったんだ、はいはい、
もう突破口を開くがごとく
はい
鴻巣市産業観光館ひなの里、
はい、
里オブザひなこのひなの里に出演いたします、
は
い
うん、初めてですか
そう、
うんうん、
初めて
ねえ
3時からの回と6時からの回、う
ん、あら2回も
2回も
贅沢
やっちゃいますよ
やっちゃいますね
ひなの里24日火曜日でございまして、
はい、
歌い人語るだけでなくフラワーラジオに、うん
はい
番組持ってらっしゃる、
はい
音楽系の方々のステージ、
うんうんうん、
他にもございます
そうですね、
うんうんうんそれがもう連日あってフラワーバザール的なのも同時に開催されてでエルミの方でも下級の里が翌日なのか、
うんうん、
で、エルミの方でもまたイベントが組まれているということなんですがまずは皮切りに4月24日ひな、
はい、
の里にて歌い人語る登場いたします、
はい、
3時と午後6時、
うん
うん、でね、今回は特別に、
はいはいはい、
新之助登場でございます
おあの
トロンボーン一本で世の中を楽しませる男、
はいはいはい、
新之助
はい、
のすけくんがね、
はい、
登場いたしますので歌い人語るのステージそれからしんのすけのステージそこにさらに千葉綾乃も参戦するという
あの
肉弾戦でございます
本当だね
三つどもえの肉弾戦
あらあら千葉さん、
うん、すごいですよ、
うんうん
うんこのダイナマイト3人組がですね
その中だったらタッシーそうでもないよね
そうでもないちっちゃいよちっちゃいよ本当にネズミ花火みたいなもんだ日南の里に登場いたしますので、はい、ぜひこの機会をお見逃しなく入場無料です、
うん、はい
そこがすごいじゃない
いやー鴻巣の皆さんにね見てもらえるなんてすごいですよ、ね、
そうなんですよ
いい機会
で、
ね、
でさらに、
うん、
4月27日
金曜日
この番組の前、
うん、
この番組の本番の前に、
はい、
午後1時から、うん、エルミ鴻巣ショッピングモールのセントラルコート
はい
このステージにフライフラワーズが登場します、
うん、イエーイ
イエーイもちろんこちらの森律子も登場いたします
いきますよ
ね、
うん。
久々のフライフラワーズじゃないですか、
はい、そうですねすごい久しぶり
ね、
う
ん
う
ん。今回のすけくんが出られないんですけれども、
はい
ねうん、代わりに、
はい
千葉綾乃があ
の
千葉綾乃がですね、肉弾戦で登場いたしますので、
ね、
総重量は一緒です
ねえ、
うんうん、
ほぼそうね、同数ぐらいなんじゃない
ですか。今回新しい曲にも挑戦しようということで、ね、もちろんフライフラワーズの持ち歌、
うん、
ね、
うん
うん、花よ飛べ飛べ、
はい、
他いろいろなカバー曲ありますけれども、うん、おなじみのカバー曲を、うん、もちろん復活させて盛り上がる、
はい、
プラス新たな歌にも挑戦しなければという感じでございまして、
ねうんうん、
リハーサルの予定もね、
はい
やっと決まりまして
そうですね
4月27日です ね,
そうですね
金曜日午後1時、
はい、
有給取らないと思うこれ本当に平日の昼間だから ね
そうなんですよ、ね
まあ、どちらも平日なんですが、
うん、
24火曜日はひなの里、
うん、
27はエルミコーノスということでね
そうです
ぜひぜひ皆さんね会いに来てください
、
まあ、ラジオで喋ってるのがどんなやつなのかとか、
ね、
いうのを見るのもよろしいのではないかと思います、
はい、
コーノスの皆さんに会いたい、
はい、
もうその気持ちいっぱいでございますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします
お願いします。
そして近場でもう本当に申し訳ないんですが、
はい、
札幌が
ほうほう近場でね
近場で、6月17日、
はい、
これはこのラジオ番組でもおなじみのカラーシュガーと一緒にですね、
うん
札幌公演ございます。6月17日、うん、日曜日ムジカホールカフェ、
はい、
すすきのでございます、
はい、
こちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、では CM を挟んでですね、
はい、
T9、
うん、
今日はどんなアニソンが登場するでしょうか。お楽しみに。 ちょうど今日は興味あるあるコーナーでロンセックスミスあたりがかかっている時間帯にすごいいい夕焼けが西日の方にあったんだけど ね、
そ、
でね、はい、でその後どんどんどんどん薄暗くなってきて、うんうん、まだ雨は降ってないのかな、
降ってなさそうですけど ね、
ね、
う
ん
う
ん、これからまあお天気が雨になっていくのではないかというように言われてるんだけどね、うん、どうなんだろうか ね、 うね、うん、今の状態はどんな感じなんだろうね、
どうだろう今
ね、
うん、
ね、これから雨降るかもしれないんで、
うん、ね、皆さんお帰りね、もうタイミングですよね、
俺らもね戻る頃には結構、うんうんうん、もしかしたら降ってんのかもしれないぞと、まだ曇りだ ね、
多分ね、あ、まだ曇り、
うん、まだ降ってなさそうな気がしますが、一応9時頃からは降るんじゃないかと、
なるほど、
うん、はい、言ってますけどね、お気をつけいただきたいと思いますが、ね、久しぶりの雨ですからね、
そうですね、はい、
たまにはね、
そうね、
いいんじゃないかなと、
うん
うんうん、玉雨もいいんじゃないかな、
玉雨、
玉雨さあ、6時とっくに回りましてですね、ここからは後半戦、トワキン4時間のうちの後半の2時間でございます。
そうです、
はい、いつものようにですね、予備別コーナー、う
ん、はい、
行ってみようじゃないか。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
いいぞ。
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、うん、いきますよ。タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。イエーイ、
イエーイ、バッチリですね。
よかった、今なんか間違ったような気がした
バッチリです。
はい、
タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、
そうです、
通称 T9 でございますね、はい、T が9回出てくるからという、
そう、
もともと T7 だった
T7 だった、
T7 自体は9年間、
はい、
主題歌だけ、
うん、
ね、
うん、
思いっきり検証してきましたが、
そうですね、
主題歌だけに飽き足らず、
はい、
その子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するという、
はい、
しつこさにも程があるのではないかよく出てますよね、性格が、このなんかこのしつこい性格が
そうだねとか言いにくいんだけど
往生際の悪い性格が出てます、う
ん、ね、でもいろいろやっぱ深掘りをするっていう感じは、うん、あのほら、タッシーの性格的にはそうなのかなって、うんうん、しつこいというか深掘りをするっていうね、
深掘り、
うんうん、していく感じはね、
重箱の隅
でもこの曲からここに派生してるとか面白いですよ、やっぱね、
そうだよね、
うん、
だから音楽それ一曲だけで音楽語られるわけではないからさ、
うんうんうんうん、
やっぱ多角的にいかないとね、
うん、面白いですよ、うん、
多角的に見ようという気持ちがまず大事ですね、
わかりました、うん、その気持ちを
ね、
はい、
今日もですね、はい、あの多角キーに行こうかなと思ってるわけでございますが、
結構さっき
今日はね今日は珍しいな、これは、これ今日だ2本立てになるのか
そういう感じですよね、
番組としては2本立てだけど、うん、作品としては1個だぞこれ、
うんうんうんうん、それがねちょっとなるほどね、
うんうん、違う番組名だもん、はい、そもそも
そうね、全く違うよね、
うんうん、でも一緒の番組なんだよ、
それが
同じ作品だってこと
ね、
作品が2つのタイトルで別々に放送されるっていうのもなかなかまれっちゃまれだね、
気がしますよね、
うん
うんうん、
知ってるこれ、
知らない、でも一個はなんか聞いたことはある、
おお、そうかもね、
うんうんうん、
今日はね、
はい、
まずは1966年の5月5日に放映開始で、
うん、
翌年の8月31日に終了したという番組、
はいはい、
アニメ、
はい
ね、
うん、
それからもう一つが71年から72年にかけて放映された番組、これ、
はい、
作品的には一緒、
はい、
だけど違う番組として放映されて
る、そうですね、はい、
うん、今月はそうだ、言うの忘れてた、
はい、
先月は冒険アニメ、
あ、そうですね、
行きました、
うんうん、
今月は、
うん、
学園もの男編、
おお、男編なるほど、
学園ものの男編、
はいはい、は
い、いろいろあるんだけど、
そうですね、
あのね、エンディングテーマとかその挿入歌がないアニメもあってさ、
まあそうですよね、
そういうのどう扱おうかなと思ってんだよねそこは悩ましいところなんだけど、
悩ましいね、
とりあえず挿入歌やエンディングがある曲から、
はい、
番組から紹介していかなきゃというところで、うんうんうん、
はい、
今月は、うん、第4金曜日だけはお休みさせていただきます。
あ、そうですね、
第3金曜日までは、はい、通常運転なので、
そうですね、はい、
そのなんていうかね、学園もの、
うん、
男子の学園もの、
男子主役のってことですか。
男子主役の学園もの、
はいはい、
暴れてる系大体。
ああ、ちょっとやんちゃな、
やんちゃですね。
なるほどなるほど。
顔にいつもバスの傷がついてるってい
う絆創膏ついてたりみたいな、
絆創膏ついてたりとか、そんなのばっかりでございますよね、
はいはいはいはい、
今日お届けするのはその言った2作品、
はい、
で1つの作品なんだけど2作品というね、うん、
はい、
複雑なやつでございますが、
はい、
1966年にスタートした時のタイトルは、うん、ハリスの風。
あ、そうですよね、ハリスの風、これね、
旋風と書いて、うんうんうん、ハリスの風。
私の時に前やったのかな、 T7 の時に。
なんかでも、そうだった？
いや、わかんないんだけど、でもこのハリスの風っていう、うん、そう、旋風って書いて風って読むことを覚えてたから、
うん、そうそうそうそう、うんうん、これは2012年のトワキン1月13日に放送した、
うん、じゃあ違いますね
森友くんの時
だった
の
ね。
ハリスの風、
はい、
そして1971年10月6日にスタートして72年の9月25日に終了した時のタイトルは、
はい、
国松様のお通り大。
全然違うよね、タイトル。
国松様のお通り大、
はい、
これがトワキンで紹介したのはいつだったか不明。
紹介はしてるんですか。
してるしてる、
はあはあ、
してるしてる、はあはあ、曲も覚えてるし、はあ、盛り上がって、確か赤月のりこちゃんの時だったと思う、
はあはあ、はいはい、
が、
はい、
記録なし。
なるほど。
うん、だ相当初期の頃にやったんじゃないかなと思うな。
そういうことですよね、うん、多
分 T7 の相当初期、
うんうんうんうん、
にやったと思う。2008年とか、
はい、うんうん、なるほどね。
2007年やったかな、はいはい、うん、わかんないですけど、まあ、はい、いずれにせよ主題歌はもうすでに取り上げていて、
はい、
今日は多角的に行ってみようかなと思いますが、
お願いします。
まずはですね、このあらすじというか、なぜ2つに違うのに同じ話なのかっていうところだね、うん、
そ
う
そ
う、
はい、
まずこの CM の提供だね。
大人のやつだ。
そう、はんはん、まず66年のハリスの風の頃は、
はい、
国松様のお通り大だったんだよ多分ちゃんと。
あ、
だけど金棒ハリス、
うん、
うん、今のね、なんていう、
金棒
クラシエフーズ、
はー、今はいはいはいはいはい、
うん、金棒ハリスが、CM のスポンサーだった、
うんうんうんうん、
これで、学校の名前がハリス学園、
はん
はんはんはんはん、でハリスの風と、
は
あ、いうのが、うんうん、あれになった
ね、ありがちな理由だね。
で、うん、71年から国松様のお通り大というそのままのタイトルで、
うん、なるほど、
放映された、
はい、
でハリスの風の頃は白黒、
うん、
国松様の頃はカラーと。
あー、そうなんですね。
時代が
へ
やっぱり5年違いますんで。
あ、でも5年間でそこまで変わる。
そうなんですよね。
なるほど、うん、はい、
主人公、はい、これ絵柄からして誰かわかる？原作、
誰だろう、わかんない。
これはね、千葉哲也原作だね。
明日のジョーの、
そう、明日のジョー、
はいはい、
いいとこ、
は
い、そう、いいこと言ってください。明日のジョー、うんうん、明日のジョー展が開かれるんですよ、うん、スカイツリーで。そろそろ、
あ、
うん、
明日のジョー、
ゴールデンウィーク、
うんうんうん、
まあそれもあるしね、
うんうん、なるほど、はい、
明日のジョーで有名な千葉哲也原作の漫画でございましてね、
はい、
これのアニメ化、
うん、
主人公石田国松は、
はい、
屋台のラーメン屋を営む石田家の長男、
うん、
かつては静岡県でラーメン屋を営んでいたが、
うん、
とにかく国松が札付きの乱暴者で、
うん、
これまで多くの学校を退学になり、
うん、
一家も静岡に住んでいられなくなったために東京に引っ越してきた。
すごいね、静岡に住めなくなっちゃったんだ。
今の時代やばい、今の時代だと相当やばい話です。
そうですね、
上京した国松は、はい、ある日名門ハリス学園に勤める教師の岩波、うん、剛蔵とトラブルになり、
うん、
なんと岩波をノックアウトしてしまう。
おっと
すごいです。
おっと、
この様子を見ていた学園長はその運動神経に着目し、良さを伸ばしながら矯正していこうと入学を進めてあげます。
お、
これに国松は最初は逆らうものの、不思議な力を持った園長の優雅ままに入学し、岩波の担任するクラスに編入されます。
あれ
因縁ので早くも同級生の剣道部員の不良たちと喧嘩になります、
うんうんうん、
その暴れっぷりに着目した運動部の部員たちがこぞって勧誘に来ます、うん、で、国松は、条件として弁当を出すことを条件に、
なるほど、
持ち前の運動神経を生かして剣道部、野球部、ボクシング部、そしてサッカー部で活躍し、どの部も全て大会で優勝させてしまいます。
すごい。
すごいんですよ。旋風ですよ。
天才。あ、本当だね。
国松旋風ですよ。
本当だね。
まさに。
うんうん、
でサッカー部在籍時、
はい、
この学園の理事長である、
うん、
カスタードプリンさん
と、え、カスタードプリンさん名前が、
ふとしたことでトラブルになりましてですね、
はい、
サッカー部は解散命令があって、
あら、
国松は退学処分を受けるんですが、うん、全校生徒の嘆願や、
うん、
身を挺しての直談判などで、うん、サッカー部の解散取り消しで、国松もその後しばらくして許されまして、
うん、
サッカーの全国大会に出場して、
うん、
ハリス学園は優勝します。
すごい。
でプリン理事長にですね見込まれた国松は、うんうんうん、アメリカへの留学が決まります。
すごいじゃん。すごいじゃん。
全校生徒の盛大な見送りを受け、羽田からアメリカへ移るというような物語。
シンデレラストーリー、まあ、どこの子だけど。
すごいです、
ね。運動神経だけで、
うん、
わお、すごい。
ね、うん、千葉哲也原作。
カスタードプリン。
カスタードプリン理事長。
要は、まあ、日本の方ではないっていう設定ってことですよ ね、
これね、
多分 ね、
でしょうね。
なるほどなるほど。
この原作読んだことないので、あの文字面だけでカスタードプリンと言って相当違和感を感じながら原稿読んでるんですけど。
うん、
とりあえずじゃあオープニング、まずはハリスの風のオープニング。まあ、
はい、うんうんうん。
ね、
うん、
ハリスの風のオープニングから行ってみようかなと思うんだよね。はい、ハリスの風、これ66年の作品のオープニング曲、
はい、
ね、作詞が石井保つ、作曲編曲が阿波野圭一、
うん、
で歌がガチャトリアンズ、
うーん、
これ全然正体不明のグループ誰だか分かんないガチャトリアンズ、
はい、
ハチャトリアンにこうかけたんだろうね、
なんかね、
うん、うん、でも全然その脈絡も分かんない。
なるほど。
そしてエンディングテーマがなし。
ないんだ。
ないんですよ、うん、オープニング曲だけなのね、
はい、
なもんだから、うん、まずはこのハリスの風、
はい、
オープニング曲を聴いていただこうと思います。ハリスの風、ハリスの風、ハリスの風のオープニングテーマ、
うんうん、
はい、66年ね。これ一応これメロディーを記憶しといてほしいんだよな、
はい、
うん、このハリスの風、これやっぱり CM のスポンサーだから、
うんうん、
オープニングがこんな感じだったっていうところだね、
うんうんうん、
で本編、
はい、
これね、どんがどんがらがったね、
うんうん、
国松様のお通りから、
はい、
でこれが66年の時のオープニングで、エンディング曲はなかったと、
はい、
いうことなんですけれども、では5年後、71年に国松様のお通り台になった時のテーマ曲はどんなようになっていたか、
はい、
これが要するに5年間という、
うんうん
う
ん、
この5年間というのはすごくテクノロジーから何からいろいろ変わって、うん、ってるから、うんうん、
このタイミングがね、結構
時代がね、すごい時代をこう挟んでるっていうところが、うんうん、
なるほど、
あってですね、
はい、
ちょっと聞いてみていただきたい、はい、国松様のお通り台、1971年に放映された時のオープニング、作詞と作曲編曲は同じです、
うん、そうなんだ、うん、
で歌が山本清子さん、この方も全然出てこなかったですね、
うんうんうん
うん、こちらで聞いていただきたいと思います。
その隣の番長やっつけて、そのまた隣の番長やっつけて、おちゃらが怒って、えささえささ、ゴーゴーカラスの勘三郎、ドンガドンガドンガラバッタ、ドンガドンガドンガラバッタ、国まつ隣のラーメン平らげて、その隣のラーメン平らげて、そのまた隣のラーメン平らげて、おちゃらに見られて、へらへらへへらへらへ、だんだんたぬきのすっぽんぽん、どんがどんがどんがらがった、どんがどんがどんがらがった、くにまつその隣の先生やっとくれ、そのまた隣の先生やっとくれ、お茶がに頼んで、ほいささほいささ、どんどんドミノピューヒョロロ、どんがどんがどんがらわった、どんがどんがどんがらわった、くみまつ
樋口。なるほどね、これだ、国松様のお通り大っていうフレーズや、どんがどんがっていうところは、すごく、あの、同じ共通なところなんだけれども、そのバックで流れていた、ギター。わかった？
え？あの、一緒に、ユニゾンしてるやつ。
これがそのファズギター。この後に、あの、一緒にユニゾンでギターの音が鳴ってるんですよ。これがやっぱりこの5年間を象徴してる文化の流れなんですよ。で、このエンディングテーマっていうのもあって、エンディングテーマもちょっと、エンディングテーマはそんなにあの時代の変遷を感じさせない感じなんだけども、応援歌、国松様のお通りで逆転の応援歌っていうのがあってね、これがエンディングテーマ。もうアニメのね、よくある応援歌的なやつなんだけど、もう一回その71年のオープニングですよね、
はいはい、
これがあの後ろで鳴ってたそのギターのファズ、ファズギターって言うんだけど、この辺はちょっと別なエレキギターか、これは66年の時点でもうすでにビートルズがやってたんですね。だけどまだ日本の方の方にはそんなに浸透してなかった。
なるほど。
66年というハリスの風が放映された時、ビートルズは来日してるんです。日本にね。
そうです。
私生まれた年です。
はいはい。
で、こっからグループサウンズが流行し始める。
はい、はい、はい、はい。
グループサウンズが流行し始めて、それで、やっとこの日本人の方に初期のビートルズっぽい感じのサウンドが出始めた。で、この時ビートルズはリボルバーというアルバムを出していて、
はい、
で、その中にファズギターを使った曲っていうのが出てくるんだよね。これが結構エフェクターあんまり使わなかった当時のビートルズの中では珍しい、その C セット C セットっていう曲なんだけど、これが、 ーズっていうギターを出してきた、はい、これはもうハリスの風の時代に来て、うん、でそのまま日本にこう定着するまでは結構まだ時間がかかったんだけども、やっぱロックの世界ではその後68年にサイケデリックのブームがあるんで、
はい、
ここで大体ロックの方にサイケデリックの音色とともにこういうファズのギターっていうものが入り始めた、
うん、
で三億円事件とかだね、
はい、はいはい、
うん、でその頃もうビートルズはすでにサージェントペパーズに着手してたんで、
なんかもうすごいや
、はい、で69年で日本初の月面着陸があって、
うん、
ウエストサイド物語なんかが
あって、はいはい、
でこの時アニソンで初めてハクション大魔王の中にファズギターが入ってくるんです、
う
ん、
へ
ー、で68年だともうビートルズはホワイトアルバムを作っていてで69年にはもう解散してるんです
よ、
はあ、70年になる頃にはで70年に、まあ、ビートルズ解散するんですが、大阪万博、
うん、
淀川ハイジャック、
はい、
うん、ビートルズ解散、
うん、
マクドナルド1号店、
うん、
日本に、
うんうんうんうん、
っていう時代ですよね、
うんうん、
でもうジョンは71年の国松様のお通り台になった頃にはイマジンを歌ってるんですよ、うん、そうなんですよね、
はあ、
でこれでそのここのビートルズがハリスの風の頃にやってたファズギターを、
は
い、
うん、
この、5年後、
うん、
の、国松様のフレーズにユニゾンする感じで、
はい、
これ
ね、
これここにその日本の音楽シーンと、
うん、
ビートルズの、
うん、
そのなんていうんですか、最新鋭の、
うんうん、
ね、
そうですね
違いが見えてくる、
うん、5年、そっか、
そう5年あるとやっぱ音楽シーンもここまで、
まあだいぶ違いますよね、だからもう、うん、この、そのファズギターの音もそうだけど、それ以外にもそもそも、うん、もう使ってる楽器の量が全然違う気がする、そうですね、
レコーディングの手法も違ってるから、うん、もう音も綺麗ですね、
うん、ね、そうですよね、
そうなんですよね、
5年って、
そうでもあの日本にとっても外国にとってもすごい5年間だったんですよ、
うん、
ビートルズがいろいろ発明した5年間だったから、
うんうん、なるほど、
音楽シーンがついていくのやっとだったね、
あ、
もうみんなもうアクセクしながらビートルズに必死についていった時代
っていうか、そのやっぱビートルズっていう今4人がすごいですよね、
う
ん、
まあ、そうですね、
やっぱ何もないところをこうわーって、
うん、
新しいものでわーって、ね、
そうだね、
っ突っ走ってったっていう形ですもんね、
でこの国松以前の2年前にすでにあのファズギターを入れていたハクション大魔王もすごい、
なでもそういうことですよね、
きっとロ日本のロックにもうすでに定着し始めてたんだろ
う
ね、だいたい洋楽、日本のロック、アニソンの順番で、
うん、
その文化の継承がこう流れて言ってたから、この時代はさ、だからアニソンを聞くと、
うん、
3年か4年ぐらい前の洋楽のヒット曲のサウンドにリンクできるんだよね、
なるほど、
今までこう検証してきてよ、だんだん分かってきたんだ、うん、多分そうだろうなと思うんですね、ということで今日はハリスの風、はい、ビートルズ、国松様
そうですね、
という流れで検証してみた、
で
も,、
ね、はい、
でもすごい5年間だったっていう、
うん、濃密、うん、
たまたまなんだよね、だからね、たまたまそうなんだけど、
うんうん、
それ時代を今度は時代側の物差しで見てみると、そういうことが分かってくるといったようなお話でございました、う
ん、はい、
タシーたちの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9、 また来週も、学園男物、
はい、
傷だらけでお届けしたいと思います、うんうん、
はい、
お楽しみに